ネヘミヤ記が開かれていると思います。第12章の今日の主題となります43節をご一緒にお読みしたいと思いますので、ネヘミヤ12章43節を皆さんで声を合わせてお読みください。よろしいでしょうか。三杯、こうして彼らは喜び歌った。彼らを大いに喜ばせてくださったからである。女も子供も喜び歌ったので、エルサレムの喜びの声はるか遠くまで聞こえた。ネヘミヤ記は13章ありますが、もうとうとう12まで来ました。あと 1,2 回で終わる予定であります。前回は第11章から特に聖なる都という題で新しく出発したエルサレム社会の構成ということについて学びました。で、ネヘミヤは城壁を建てるという工事屋さんではなくて、もちろんそう工事もしましたけれども、その工事の先にあるところの礼拝共同体というしっかりとしたビジョンを持ってこの人々を指導いたしました。で、彼が構想していた礼拝共同体というのは、礼拝の儀式が意味を持ってきちんと遂行されるということだけではなくて、それを支える一般住民の社会組織というものを確立することでした。短く言うと、政治、宗教、経済、防衛、その全ての面から調和の取れた見事な社会構造が彼の狙いでありました。その基礎が据えられた。私たちはこの礼拝共同体という姿から、先週第一に礼拝を意義深く捧げること、第二に礼拝の共同体における私たち一人一人の異なる役割を確認をすること、誰一人私はいてもいなくても良い存在ということはありません。全ての人が何らかの役割を与えられている。3番目に、それをただ待っていて、肩を叩いてくださるのを待っているだけではなく、それぞれの役割を進んで担うボランティアスピリット、これが大切であるということを私たちはネヘミヤ記の中から学んだことであります。そして12章に入りますと、いよいよそれらの集大成として城壁が完成をした奉献式の記録であります。工事の完成をお祝いし、しっかりと形成された共同体の出発を意味するところの儀式でございました。で、27節のところから司会者にお読みいただきましたが、そこにこう記されています。彼らはエルサレムの城壁の奉献式の時にとあります。で、普通完成式というのは工事が終わりましてからすぐに行われるのが習わしであります。私たちの教会の場合には覚えておられるでしょうか、2003年の8月にこの建物が完成をして、私たちが9月から入り始めたと思います。でも剣道式はすぐには行われませんで、11月の24日だったと思います。3ヶ月ぐらい経ちました。深い意味はありませんが、休日を探していたことと、その頃休日がみんな他の教会で使われておりましたので、すぐには番が回ってまいりませんでしたので、11月の終わり頃となってしまいました。この場合どのくらい完成から、奉献式まであったか、いろいろなその聖書を学んでみますと、短い人から長い人まで いろいろ学説があって、私も結論が出ません。長い人は12年後だと言ってるんですよ。12年後に剣道式するかなと思うんですが、ネヘミヤは一度ペルシャの王宮に戻りまして、12年後に戻ってくるんですね。でその時にしたんではないかという人もおりますが、私はそこまで長くはないだろう、しかし直後でもなかろうと思います、いろいろな状況から。でこの期間に彼は少なくとも3つのことはしただろうと考えられます。一つはまず立法、聖書の言葉をしっかりと学ぶ期間が必要だったということです。一生懸命工事に集中して建物は建ったけれども、一体内容が何をするのかということについて、聖書がこの神を礼拝するとはどういうことなんだろうか、神の民はどうあるべきなんだろうか、また礼拝の営みというのはどういうふうに行うべきなんだろうか、あるいは週ごとの営み、あるいは月ごとの営み、あるいはお祭りの時の営みはどういうものなんだろうかということを、彼らはしっかりと聖書を学ぶ必要がありました。その期間があったということ。もう一つは、エルサレムの人口が少なかったもんですから、まだこの社会的なインフラが充実していなかった。ですからいろいろな意味において人口を増やし、そして礼拝を支えるところの人々の仕組みということを作らなければならなかった。さらに防衛の組織も必要でした。人々はエルサレムをなんとか攻撃して昔のように潰してしまおうと虎視眈々と狙っていましたから、それらから自衛をする組織も必要でした。そうした社会的な営みということを、構造をしっかりと確立するのに少し時間がかかったと思います。さらに、この行事をしっかりとするためには、勝手にやったのではいけません。エルサレムは独立国ではありません。その当時世界中を治めていたペルシャのいわば一つの領地でありましたので、ペルシャの王様の許可を得る必要があったと思います。まあ、いろんなことで、奉献式までに時間がかかりました。さて、ここに人々が召集された記事があります。27節を先ほど読んでいただきましたが、その後半から読みますと、レビ人を彼らのいるすべてのところから探し出してエルサレムに来させとあります。もちろんエルサレムにもかなりの人々が住んでいましたけれども、まあ、周りのにもたくさんの人が住んでいましたので、この時にみんなが集まってきて共に感謝を捧げる大きなイベントとしてこれを企画したわけであります。シンバルと銃弦のことと盾ごとに合わせてと、こういうふうな楽器を用意をいたしました。感謝の歌を歌いながら喜んで奉献式を行おうとした。楽器係が必要です。楽器だけではいけませんで、28節を見ますとボーカルの担当がありました。そこで歌うたいたちは、面白い翻訳ですね、歌うたいたちは今で言うとボーカルなんですけど、昔風に言うと歌うたい、エルサレムの周辺の地方村々から集まってきた。そして農地からもこの歌うたいたちはエルサレムの周辺に自分たちの村々を建てていた。まあ、スインガーズが集まりました。そして急に集まってきただけではうまくいきませんので、聖書には書いてありませんけれども奉献式を行おうとしたという27節のところに相当念入りなリハーサルが行われたのではないかと思いますね。私たちがクリスマスも今準備しておりますが、リハーサルが行われる、何時頃集まって、どういう準備をしてどういうふうにしてということを緻密に計画をいたします。私は日本に戻りましてからもう全ての行事の中に何時何分頃、結婚式でもそうですけれども花嫁さん到着、 そして着替えをする、何時何分頃この奉仕者が集まる、集まってお祈りをする、そして準備をする、この素晴らしいチャートができてるんですね。それが一つの行事だけではなくて、全ての行事がそういうふうに行われているので、本当に驚いております。ということは、私たちが奉仕をしておりましたアフリカでは、全てのことが行き当たりばったりで行われます。まあ、それはそれで大変楽なのでありますけれども、日本の社会はそういきません。全てのことが緻密に計画通りになされてまいります。私はナイロビの日本人学校のキャンプをお手伝いしたことがあるんです。で、ナクル湖にキャンプをしたい、あそうですかって下見に 2,3 度来られまして、そしてその下見が終わりましてから、この彼らの計画表というのは何ページかにわたる計画表があって、まあたかだかね 2,30 人の子供がやってくるんで、そんなに計画表なんていらないと思うんですけれども、ナイロビを出発するときに、6年生の誰々さんが 10分以内で挨拶をする、なんとかすると細かくありまして、そして、笛が2つ鳴ったら班長が集合、3つ鳴ったら全員が集合とか、まあ、細かく、はあこれが日本なんだと改めて感心をいたしました。おそらく彼らはそういう細かい計画を立ててリハーサルを行ったことでございましょう。そしてさらに、祭司たちの清めの儀式ということが行われました。はい、30節にこう書いてあります。祭司とレビ人は自分たちの身を清め、また民と門と城壁を清めた。これから何月何日剣道式あるいは奉献式が行われるので、みんなそのために準備をしなさい、清めをしなさい。で、聖書の注釈たちはこの清めということに含まれていることが、こんなことがあっただろうと説明をしています。一つは断食、食べたいものをいっぱい食べていくんではなくて、何日かは断食をする。もちろん断食というのは絶対に朝から晩まで飲まず食わずというんではなくて、ある期間のある分量のものを遠慮するという意味の断食であります。それから水浴をする、ちゃんと再開沐浴をする、着物も洗う、着古しのものをそのまま着るんではなくてちゃんと洗濯をする、罪のための生贄を捧げる、それから禁欲的な生活、何日かは通常の夫婦の営みも慎む、まあこういったようなことが清めということの中に含まれていたようです。そして祭司だけではなくて、民と門と城壁とかありますから、人々もこのような気構えを持って、準備をしなさいよということのお触れを出したでしょう。門と城壁が断食するわけにいきませんから、そこには清めの水というものが振りかけられたのではないかと思います。さて、その時の見別式の行進というものが31節から、ずっと記されております。これもカタカナばっかりでありますので、もう一度読むことは省略をいたします。で、この奉献式の大きな行事の一つは、城壁の上をぐるっと回るということでございました。これは面白いアイデアだと思います。今でもそうですけれども、例えば大きなトンネルができた時にみんなで歩いてみましょうとか、高速道路ができた、大きな橋ができたっていう時に自動車が通る前にみんなで歩きましょうっていうようなことが時々ございますね。ちょっとそれと似たアイデアだと思います。最も私は自分で言うのも恥ずかしいのですが、高所恐怖症でございますので、私はちょっと遠慮したかもしれない。ただ、この城壁というのが幅 2.75メートルって言いますから、まあそれほど怖くなく乗れたかなとも思います。高さが 2.4 メートル、 周囲が大体エルサレムの周囲、今のエルサレムではありません。その時のエルサレムはまだ小さかったので、ぐるっと歩いても大体3キロメートルぐらい、3キロっていうと皆さん朝の散歩ぐらいで歩けますよね。私は大体毎日2キロぐらいは歩いておりますから、まあそんなに大したしんどいものではありませんが、歌を歌いながら楽器をしながら、しかも城壁の上ですからね、あんまり興奮して足を踏み外してもいけないので、まあこの3キロっていうのはかなりきつかったかなと思います。で、彼らが行ったのは二手に分けたんですね。これも面白いアイデアでございます。そして、神殿で合流して礼拝を捧げるということであります。ちょっと地図を見ていただきたいのですが、お分かりでしょうか。その一番下の左のところに、谷の門っていうのがあります。その谷の門がどうやら出発点です。そして、右回りの舞台、これが、糞の門、あまりいい名前じゃありませんね、糞の門なんてね。なんで糞の門なんでしょうか。おそらくエルサレムの一番そこは下のところに、ありまして、ゴミ捨てみたいなところ、今で言うとゴミ捨て車が集まるような場所だったと思います。それから泉の門、ダビデの家にこう少し上り気味で階段が上ってというような表現があります。水の門、それから東の門、これは聖書に書いてありませんが、おそらく東の門あたりで、この神殿の東側にあって、そこから神殿に向かって合流したと思われます。で、左回り隊見えますか、谷の門からやはり出発して城壁の上を進んで、炉の櫓、広い城壁、エフライムの門の上、そして魚の門、ハダヌエルの櫓、メアの櫓、ずっと北の方にあります。羊の門、羊の門っていうのも面白いですね。これはどうして羊の門かって言いますと、神殿に捧げるところの羊たちがたくさん入ってくる、そういう門だから羊の門と言われていたと思います。そのすぐ近くにあるのが何でしょうか。主イエス様が生まれなさったベツレヘムなんですね。数キロ離れたところにあります。そこに神殿に捧げる羊たちがたむろしておって、その羊が持ってこられた。おそらくイエス様のお生まれの晩に晩をしていたのは、神殿に捧げる羊を夜晩をしていたのではないかと思います。それはちょっと打足ですけれども。そして監視の門、監視の門っていうのがどうにもちょっと分かりませんけれども、まあ、どこかその辺の門であったと思います。いずれにしろそこで合流をして、その2体が一体となって神殿で礼拝を捧げる、こういう仕組みでございました。で、私はその時のもうビデオか何かがあれば見たいなと思うのですけれども、大変面白い記述があります。それは36節、学者エズラが彼らの先頭に立ったという表現です。右回り隊の先頭に学者エズラが先頭に立った。エズラという人は大変な学者です。多くの人たちは今の旧約聖書が今の形に編纂されたのはエズラのおかげだっただろうと考えています。それから詩編の多くが編纂されたのもエズラのおかげでした。特に今日購読をいたしました詩編の119編はエズラの編纂になるものと考えられています。そこだけ考えただけでも彼がどんなにもう素晴らしい学者だったかということが分かりますね。もう象牙の塔にこもって眼鏡をかけて、そして古文書をこう漁りながらそれをこうまとめている、この頭でっかちなこのエズラっていうイメージを私はずっと持っているんですけども、そのエズラさんがね、いわばこの笛太鼓の先頭に立って踊りながら喜びながらその上を その行進をリードしていく、私はその姿を見るだけでも感動すると思うんですね。この人がね、普段おとなしくって勉強ばっかりして、もう本当にこの何かこのガリガリのね、この聖書の虫みたいな人が、もう街灯を外して、そして喜び勇んで人々の先頭に立っていった。エズラは高所恐怖症ではなかったと思います。喜び勇んでその先頭に立って城壁の上を歩いていった。もう一人面白い人がいます。これは私という人です。誰でしょう、この私は。ネヘミヤですね。ネヘミヤは左回り隊の先頭に、先頭とは書いてありませんけど、まあ先頭と考えていいと思います。38節、もう一組はの聖歌隊は左の方に進んだ。私は民の半分と一緒にその後ろに従った。彼は先頭ではなくて、ごめんなさい、後ろだったんですけども、いずれにしろ右には学者のエズラ、左には総督のネヘミヤ。まあこれは双璧と言ってもいいと思います。エズラは聖書を復興した人です。人々の信仰を復興した人です。いわば宗教の指導者として彼は立っていました。ネヘミヤは総督です。ペルシャから正式に任命されたユダヤ州の総督。今の私たちの立場で言えば、まあ東京都知事ぐらいの感じでしょうかね。もう絶大な権力を持った男ですよ。この二人がこの行列の中に加わってリーダーとして進んでいった。なんともこれは麗しい、この行列であったと思います。彼らはこの石の上を踏みながら賛美しながら何を考えたでしょうね。おそらく彼らはこの石を踏みしめながら、どんなに苦労してこの石を一つ一つ積み上げていったか、この石の一つ一つに彼らの汗と涙と血が混じっていたことを思い出していたと思うんです。私たちの街道の場合にはね、私たちが自分で手で苦労した部分というのはございません。清水建設と、そしてもう一つ青木工務店がやってくださいましたので、私たちはもうお金出してしっかり頑張ってくださいというしかないんですけれども、彼らの感激というのはそういうもんじゃないんですよね。自分たちのこの手で積み上げた石、そして積み上げていくときに女性も子供もいたわけですよ。そのたおやかっていうんですよね、たおやかと言っていいと思いますけれども、柔らかい皮膚が破れたかもしれない、腕がその捻挫したかもしれない、そういう苦労がにじめてたその石段を、石の上を彼らは歩いていったわけです。それだけではなくて、その間には周りの国々がこれ彼らをなんとか工事を潰そうと思って攻撃をしたり悪口を言ったり、そうした攻撃にさらされながらやっと立ち上がったこの石垣を、彼らはどんな大きな感激を持って右と左に分かれて進んでいったことでしょうね。本当に私はこの人たちの感謝感激というものを想像しながら、私もこの聖書を読みながらこの十二章が大好きでございます。一度私は何か首都中央時代に、エズラはこの眼鏡をですね、この鼻眼鏡が落ちそうなのを一生懸命上に上げながら行進したっていうのことをちらっと言いましたら、誠先生にその部分だけしっかりと覚えられまして、エズラは眼鏡をかけずり落ちるのを戻しながらやったんだと照夫先生は言いましたと言って何度も引用されました。聖書にはそう書いてありませんけれども、彼の喜び、人々の喜びということがにじみ出てくるような部分ですよね、ここは。そして彼らは聖歌隊が位置につきました。40節、二つの聖歌隊は神の宮でその位置についた。私も私と共にいた代表者たちの半分も位置についた。そして 彼らは何をしたかって言いますならば、43節に多くの生贄を捧げた。神様が成してくださったことに対する感謝、それを生贄という形で表しました。さらに彼らは歌いました。42節、監督イゼラフヤの指揮で歌った、賛美を捧げました。43節にも喜び歌った。そしてコアイアだけではなく一般の人たちも加わった。43節の3行目見てください。女も子供も喜び歌った。喜びの声は遥か遠くまで聞こえた。彼らが二手に分かれて、そして右と左とが交渉しながら、こうですね、私たちが講読をするような形で、右が歌い、左が答え、また左が歌い、右が答えると、こういうこの交互に歌うという形というのはこの当時からありました。そしてその時歌われたところの歌ったその理由は何であったかと言いますならば、ここに2節、43節の2行目、神が彼らを大いに喜ばせてくださった。神が彼らを大いに喜ばせてくださった。ここに私は秘訣があると思います。彼らが嬉しかった、感激をした、元気づけた、そういう、もちろんそういう側面もあったことでしょう。しかし神様が与えてくださった喜びがあったので彼らは喜んだ。もう少し立ち割ってみると、神が与えてくださる喜びって何でしょうか。それは外側の出来事によらない喜びということです。私たちは多くの場合、喜ぶときは外側に嬉しいことがあると喜び、悲しいときがあるときには沈んでしまう。自分の贔屓の野球チームが勝つと鬼の首取ったように嬉しいかと思うと、ああなんとかが負けたって言って、もう夜が終わったようにがっかりしてしまう方もあるでしょう。それは外側の刺激による喜びです。神が与えなさる喜びっていうのは外側の状況によらないところの喜び。もっと言いますならば、神様が私たちの共におられるということの喜び、そしてそのお方が生きて働いて私たちを助けてくださっているという神の臨在、神の働き、神との交わりのゆえの喜びです。八章において学びましたね。神を喜ぶことはあなた方の力である、その喜びであります。彼らはその喜びのゆえに大いなる賛美、感謝を主に捧げました。それでは具体的にどんな感謝だったんだろうということで、詩編の118編を開いていただけませんか。多くの聖書学者たちはこの詩編の118編は、この出来事の約70年前に神殿が完成した時に作られた歌だと指摘しています。そしてこの歌は礼拝のたんびに交互に歌われた歌だったとも記しています。そうするとこの状況にぴったりしますね。このたくさん歌われた中の一つが私は詩編の118編であったと信じます。ですから118編を皆さんがこの剣道式といいますか奉献式にいるようなつもりで読んでみたいと思います。全部はちょっと読めませんので、少し飛び読みしながら読みます。一節から読みします。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。さあイスラエルよ言え、主の恵みは常しえまでと。さあアロンの家よ言え、主の恵みは常しえまでと。飛ばしまして6節、主は私の味方、私は恐れない、人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる私の味方、私は私を憎む者をものともしない。 おそらくネヘミヤは多くの敵からの妨害ということ、攻撃ということを思い出しながらこの歌を歌ったのではないでしょうかね。10節、すべての国々が私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは私を取り囲んだ。まことに私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。少し飛ばしまして13節、お前は私をひどく押して倒そうとしたが、主が私を助けられた。主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。このところがいいですね。主が私の救いである、私の力、褒め歌である。主は私の救いとなられた。この表現というのはイスラエルが大きな救いを体験したときに必ず歌う一つのフレーズなんです。例えば出エジプトで紅海を二つに分け、エジプトの軍隊を滅ぼしなさったときにミリアムが歌ったのもこの歌です。主は私の助けとなられた。イザヤが多くのセナケリブの軍隊によって取り囲まれて、もう押し倒されて絶対絶命という時に、主が奇跡的な助けをしてくださった時にも同じフレーズが出てきます。さらに主イエス様が贖いを成し遂げてくださった時に、パウロは主がキリストこそ私の救いであると第一コリントに語っています。よろしいでしょうか。そして15節、喜びと救いの声は正しい者の幕屋のうちにある。主の右の手は力ある働きをする。主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。神様って左の手は持っていらっしゃらないんでしょうか。どうでしょうね。ちょっと面白い表現ですね。神様は右利きなんでしょうか、左利きじゃないんでしょうか。まあもちろんこれは擬人化した表現です。それは神の積極的で能動的な働きの象徴として右の手という表現が使われます。人間的には絶望と見られる状況で、そのゆえにこそ高く上げられ、力ある働きをされるのが神の右の手です。19節に行きましょう。義の門よ、私のために開け、私はそこから入り主に感謝しよう。これこそ主の門、正しい者たちはこれより入る。おそらくこの城壁の中で彼らはぐるぐる回りながらこの歌を本当に感激を持って歌ったことでしょう。22、家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石となった。これも思い出しません？彼らはどうやって城壁の再建の材料を手に入れたんでしょう。まさに捨てられた石を拾い集めて、それを再利用してリサイクルの石です。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を喜び楽しもう。27、主は神であられ、私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。あなたは私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神、私はあなたを崇めます。主を心から賛美している歌、私はこの詩編の118編がこの人々の奉献式の心の中に小玉のようにして歌い、心から賛美した歌だったと思います。ネヘミヤ記に戻りましょう。ネヘミヤ記のこの歌のインパクトというものがあります。43節の後半です。女も子供も喜び歌ったので、エルサレムの喜びの声は遥か遠くまで聞こえた。このお祭りに参加できなかった村々町々の人たちもいたでしょう。お留守番の人たち、あるいはこっそりと様子を探りに来ていた敵側の人たちもいたことでしょう。いろんな人たちがエルサレムのそばにこぞっと 耳をそばてていた時に、その喜びと賛美の叫びが周りにもわーんと響いていったというのです。ある聖書の注釈者はこう語ります。神の力と恵みがデモンストレートされた。神の与えなさった喜びの輪は自分たちだけの喜びにとどまらず、周りの人々に大きな影響を与えるものである。素晴らしいことだと思います。私たちがこの教会堂を建てるときに1階をガラス張りにいたしました。不安に思った方もあるかもしれませんけども、しかし周りから全部見えるようなこのスケスケの、ね、教会になってしまいました。私たちはその中で教会の人たちがみんな暗い顔して、そしてお互い何かブツブツ言いながら文句を言っているような顔していたならば、通りがかった人はどんなふうに思うでしょうか。はあ、教会というところは暗いところだな、つまらないところだなと思うかもしれませんけれども、私たちがあのオアシスホールで喜び歌っているときに、周りの人たちは大きな影響を与える。それによって、ああ、教会というのは素晴らしい人たちの集まりなんだな、理由はわからないけども何か違うものがあるな、まあ、皆さん演技する必要はありませんよ、演技する必要はないけれども、普段の自然のままでいいんですけれども、あの仲間に入ってみたいなというような魅力的な、私たちがグループであったならばどんなに幸いなことでありましょうか。私はこの奉献式のことを学びつつ、ちょうど8年前の剣道式を思い出すことでございます。この街道にまつわる全てのことについて、私は改めて本当に感謝という一言に尽きると思いを持っております。先々週、日本イエスキリスト教団の関東教区の牧師先生たちがここで研修会を開かれました。意味があってのことであります。先生方の教会を見学をしたいということでございましたので、私は A コースと B コースと C コースとがあって、 A が簡単10分で終わる、 B が20分、 C が30分、どうしますか、 A でいいです。でずっとコースをツアーをいたしました。ところがあそこはどうなって、ここはこうなってって質問が続出しましたので、結局30分かかりました。いずれにしましても、主が与えてくださった街道だな、どうしてこんな場所なんですか、選んだんですか。私たちが選んだんではありません。主が与えてくださったんです。一つ一つの事柄の中に主が働いていてくださる、そして必要も驚くように満たしていただきました。私たちがこのプロジェクトに取り掛かった時に終わりがあるだろうということはもちろん期待はしていましたけれども、ビジュアルでそれを描くことはできませんでした。いつ終わるんだろうか、次の負担を次の若い世代に渡すことになるんではないだろうかというような不安もなきにしもあらずでございました。しかし、街道が立ちまして今8年、そして10年の予定でございましたけれども、今のペースが続きますならば来年の終わりには全部借金が終わるというところまで導いてくださいました。私はその出来事そのものよりも、主は生きておられる、そして主は生きて働いておられるということのゆえに、何とも大きな感謝を捧げることです。そしてそれはこういう目に見える建物とかそういうことではなくて、私たちの日常生活にさまざまな課題問題ということが起きてくるわけですけれども、その中に私たちの捉えることは、ネヘミヤの時に働いていてくださった神様は今も同じように力強く生きておられる、働いておられる、祈りに応えておられるということであります。その主を捉えつつ今週の歩みに入りたいと思います。お祈りいたします。神が彼らを大いに喜ばせてくださった。 主よ、あなたご自身の素晴らしさが、あなたの生ける道からが、あなたが私たちを愛してくださるその恵みが私たちを覆っています。そのゆえに心から感謝を捧げます。どうぞ私たちを様々な環境的には難しいところにたくさん立つことでしょうけれども、その中にあって喜び歌わせてください。そしてそのことのゆえに、まだ主を知らない方々にあなたの恵みを伝えることができる器としてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。